劇場版ポケットモンスターココサポーターズポッドキャスト、今君に伝えたい映画の秘密。だいぶオレンジ色の日本放送アナウンサー吉田ひとみです。なぜオレンジ色か、前回のポッドキャストをお聞きの方は覚えていると思いますが、宣伝プロデューサーの森田さんが、T シャツを作ったと、自分たちのためだけに今回プレゼント用じゃないぞとで、くださったんです。
ラスワンです。
ラスワンなんですか、はい、貴重ですね。
すいません、なんか
貴重なんですけど、
値打ちこいてすいません。
いやでも貴重なんですけど、やっぱね、10月も終わりにこれは寒い。
そうですよね。ちょっと寒いですね。すいません、
大体喋ってるうちは大丈夫ですけど、これでもあとこれさ、やっぱりなんだろう、どう考えてもイベント最中の人にしかもう見えないよね。これで街中行って、あの人今日これから何か重要な商談だなとは思われないよ、ね、この格好はね。まあということで、今日はもうポケモンの話は間違いなくさせていただくので、OK でございますということで、そして、もうすでにこの話の流れでお気づきだと思いますが、もう出てきていただきましょう。この方でございます。
はい、宣伝プロデューサーの東方宣伝部森田道博です。
はい、今ねおっさんペアルック発生中です。
問い面で鏡を見てるよ。
そうなんですよね、アクリルがまたそれっぽいんですよね。さてということで、今回ですね、劇場版ポケットモンスターココ、こちらは今年の冬12月25日に全国公開されるということで、いろいろ裏方のお話も聞きましょうよというスペシャルポッドキャストです。まあ、映画ってどうやって作られているのか、どんな人たちが関わっているのか、あまり語られていない。特にポケモンの場合はね、大人が見るものじゃないっていう見方も昔あったかもしれませんが、今や逆にそうなったんだから裏方も見せていこうじゃないかということで、お話を深く詳しくお伺いしております。で、このサポーターズという言葉が入ってますが、聞いてくれているあなたがサポーターです。ぜひ映画そのものも拡散してほしいんですけど、このポッドキャストも意外にちょっと他にはない話があった、やっぱね、先週の宣伝は大人の文化祭だとか、はい、もうあのままプレジデントオンラインとか載せたい。いい話ですもんね。
ありがとうございます
っていうようなことも出てますので、よかったら拡散していただきたいと思いますが、で、今回ちょっと本当に楽しみだったわけ。なぜかというと、そのお仕事の方がそれはいるだろうというのは理解できるんですけど、多分おそらく今日本で行われている映画の宣伝の中で最もニッチなことがこれから行われようとしております。そうなんです、今日は予告編制作についてお伺いしようということになりまして、今横にですね、すいません、実直そうな若者が大変そうに座ってるんですけど、はい。じゃあ、すみません、ご紹介したいと思います。予告編制作のプロ、ガルエンタープライズの寺原太一さんです。
はい、よろしくお願いします。寺原です。
よろしくお願いします。まあ、寺原さん、お若いですよね。おいくつです
か。今年30になりました。
あ、でも若く見られがちなタイプでしょ。
すみません、なんか
ごめんなさい、オタク若く見られがちなんですよ。じゃあまずは、寺原さんは当然こう森田さんとはしょっちゅうお会いして、
そうですね、
お話は
されてるわけです。はい、お仕事させていただいてます。
予告編を作ってるって言いましたけど、
はい、
肩書きで言うと、あれ、映画のやっぱりエンドタイトルとかも出るんですか、寺原さんの。
そうですね、ポケモン映画含めて載せていただくこともあります。
今まで何本ぐらい関わってらっしゃるんですかね。
僕予告編ディレクターになって今5年と3ヶ月ぐらいなんですけど、それで大体今68本ぐらい、
68本、
そんな作ってるんですか。
一応自分の予告編を使っていただいた作品に関しては68本です。まあ、それ以外にもちょっとあるんですけど。
へえ。でも普通の映画ファンの人でも5年で60本以上劇場で見たら結構見てるんですよ。
映画館行くと割と寺原さんの予告を見る人も多いんでしょうね。
そうだそうだ。
そうでしょうね。
今年映画見に行ったっていう方とかいらっしゃったら、きっと寺原さん作品をご覧になってる方がいらっしゃるんで、肩書きはどうなるんですか、その場合。
そうですね、ポケモン映画に関しては、プロモーションディレクターでしたっけっていう肩書きで入れていただいたりとか、はい、で、まあ、ものによって予告編演出とかっていう形で入れて、いただいたりとか、
じゃあ作品によってちょっとずつ、
そうですね、
言い方が違うわけですね。はい、で、じゃあポケモン専業ってわけじゃないとなると、
はい、
ポケモン以外にこの辺のはよくやってんですよみたいなとか、もし。
そうですね、一応初めて長い予告編をやらせていただいたのが、庵野監督のシン・ゴジラ。
おお、そんなすごいとこからいきなりスタートするんですか。だって100億とかのヒット作でしょ。
なんかありがたいことに使っていただいて。
でもそれって予告編も良くなきゃそうならないというか、ですよね。でもヒットには重要な要素ですよね。
だと思います。多分寺原くんの案が監督に刺さったんでしょうね、はい、その時に。
うわ、は
い、一応初の90秒の予告編でした。
それ キドキしますよね。
いや本当にそうですね、まあ、でもやっぱりポケモン映画 も同じぐらいもう今も緊張してるんですけど、本当に関わらせていただけるだけでも超光栄みたいな。
まあ、でもそうですよね、30っておっしゃってましたけど、まさにあのポケモンドンズバじゃないですか。いや、世代です。もう子供の頃とかやっぱ相当やってました。
僕実はそう、あのゲーム機を持たせてもらえない家に育ったんですよ。
はいはいはい、
で、まあ、やっぱりそのポケモンにやっぱり触れたのはアニメがきっかけです、うん、もうまさにさっきあの前回の放送の分でおっしゃってた君に決めたとかの、あの元になったアニメの第1話とかはもうリアルタイムで見てて、
お
すごい覚えてますね、鮮明に。
あ、鮮明に覚えて、もう子供時代の自分に
覚えてます。
めっちゃインパクトを与えたという。
そうですね。でもやっぱりあの映画もそれこそミュウツーの逆襲とかはあの初日に行ったりとかしましたし、
そうなんですか。
行きました。
でもみんなゲーム機持って行ってたでしょ。
そうですね。
あれそれをゲーム機持たずに行ってたっていう。
そうですね。
あ
とあとちょっとポケットピカチュウを買ってもらうっていう
妥協案寺原家の妥協案みたいな。
そうですね。
あでもやっぱり映画見に行ったぞっていう子供のこの頃は将来映画のお仕事するとは思ってない、はい、
そうですね、まあ、ちっちゃい頃から好きだったんですけど、うん、まあ、こうやってお仕事にあの関わらせていただけるっていうのは全く想像もしてなかったですね。
じゃあもう純粋な楽しいものとしてもうあのこうまずポケモン体験があるわけですよね、
はい、そうですね、
うんうん、
いやもう本当にちっちゃい時にはもうなんて言うんですか、もうそれこそあの多分初回の放送の時にあの大学生の頃にゲームをあのなさってたってお話されたと思うんですけど、もう僕はもう物心ついた時にはそこにポケモンがずっとあったので、だからなんか本当になんか言っちゃうと空気みたいな、もう当たり前に常にそこにあるものの裏側をこう覗けるなんて思ってもなかったですね。
で実際にポケモン映画に関わるっていうのはそれ例えばじゃ森田さんがこうシンゴジラの予告編見てこれ作った人すごいなと思ってオファーしたりするんですか。
いや実はもうポケモンでご一緒してる寺原くんっていう、まあ割とアシスタント的にいる若い子がいるなって思ってたんですよ。
あもうそれとは別に、はい、もう先輩がいらっしゃるってことですか。
あそうずっと僕の師匠がポケモン映画の予告編をやってまして、あの20年間その君に決めたまで担当してきたディレクターがいるんですけど、
お名前はお伺いしても大丈夫ですか。
あですね、あの小さいにあの入江の絵と書いてお絵という、
小さい絵でお絵さん
そうです、は
い、が師匠、
はい、
お絵さんとじゃあ森田さんはもうがっつりお仕事。
そうです。でお絵さんのなんか後ろに若い男の子がいるな、ただポケモンがすごい好きでめっちゃ詳しいなって思ってたんですよ。そしてまあシンゴジラの予告がかかってはかっこいいな、これ誰がやったの、寺原くん、えあの寺原くんですかみたいな。
そういうびっくりなんですか。
で気がついたらポケモン映画の予告も寺原さんがメインとなってやってくれたという、
はい、やっぱりこうポケモンに対する思い入れが溢れちゃってたのがそのお江さんとか森田さんにも伝わってたっていう。
そうみたいですね。なんかお打ち合わせに初めて行かせていただいたのが君に決めたの時だったんですけど、
はいはいはい、
でそのお打ち合わせに行って僕は最初その師匠の本当に多分入社して1年ぐらいですかね、
うんうん、
とかの時に見学で行って、うん、でもポケモン映画ってこんな流れでお仕事してるんだよみたいなのを最初に見させていただいたんですけど、はい、もうその時にポケモンの最初のエピソードで大事なのここでしょみたいな話をまあずうずうしくもちょっと言ってしまい気がついたらじゃ あの案考えてごらんってあのプロデューサーの方に言っていただいて、なんかそのまま流れであ の今に至ります。
まあつまり僕たちもその初めてその大人になったポケモンファンに映画を届けるのも暗中模索なんですよ。
はいはいはいはい、はい、
でも僕らおじさんでうーんって毎日考えてたんですけど、あれ若い子がいたっていうので結構いろいろ意見を聞いてると、あなるほどって思えることがすごい多かったんですよ、
はい、その寺原さんが思わず口出しちゃったのってあのどうしても外せないこだわりがあったわけですよね。
そうですね。
どんなことだったんですか具体的に。あのしょこたんのマニアックさからすると、うんうん、ポケモンに関してはどんだけマニアックなことを言ってもこれは許されるですので。
いやいやちょっとさすがにちょっと中川さんとはちょっと引けにならないんですけどあの特報ってあの大体映画の予告編で、まあ、ポケモン映画もそうなんですけど、うん、特報っていう短い映像がまず世に出て、
はい、
でそこから予告編で、うん、映画がまあ公開する近くになるとテレビ CM っていう流れになるんですけど、うんはいはい、その初めの特報の打ち合わせですかね確かに行った時にあのやっぱりそのサトシとピカチュウの20年間を振り返るみたいな最初案が出てたんですけど、
はい、
なんかやっぱりそのサトシとピカチュウの20年間よりもやっぱ新たにあの1話を もう一回始まりとしてやるんだよっていうのをしっかり打ち出した方がいいんじゃないですかみたいな話をしたのをすごく覚えてます。
ああ、今まで見てた人用にするより、
はい、
あの一番初めの自分で見てた時の一番の衝撃を
そうです
ね、もう一回味わってもらった方がいいだろうと。
そうですね。でお話をしていく中で多分サトシが家で身支度をして飛び出していくところで終わる特報っていうのを作ったんですけど、
おそれを聞いて森田さんが、まあ、それに対してこう OK とか出す立場ですよね、は
い、そうですね、うん、やっぱりちょっと一瞬僕も戸惑うというかやっぱりその僕の年齢で考えてることといざ僕たちが本当に届けたいファンの人の中でやっぱりちょっとズレがあったんだなっていう認識があって、でまあラフを組んでもらって、
はい、
それをやっぱりそのファンの子たちに見てもらってやっぱ評判も良かったりしたので、うん、ちょっと考えを改め直して、まあ、仕切り直したっていうのはあります。
うん、今マイク殴っちゃいましたけど一瞬ポスンって音がそれだったんですけど、でもそれはやっぱりこう修正してもらったというか、ちょうどそのズレがあったかもしれないところをつないでくれるバッチリ分かってる人が現れたっていう感じですよ ね、
です
ね、はい、はあ、でそれでじゃあそうなり作って、であと今特報と予告編とテレビ CM ってものがあるっていうのは言われてみりゃそうなんだけど、あんまりその明白に分けて僕ら受け取ってなかったなっていう気がするんですけど、
ああそうかもしれないです ね、 ね、
特報と予告編はもう予告編制作のプロの寺原さんからするともう全然違うものなんですか。
そうですね、まあ、やっぱり出ていく時期も違いますし、うん、ポケモン映画でいうとやっぱり特報って本当に一番最初に多分タイトルが分かる、まず30秒間みたいな、うん、本当にシンプルな情報を出していって、で予告編でじゃあ今回のココで言うと予告編で初めてそのココの姿とその人となりがちゃんと視認できるとか、
うん、
でさらにその予告2とかもあるんですけど、うん、予告になってくると今度そのザルードとココの親子愛みたいなところまでちょっと踏み込んでいこうかなみたいな風にちょっと段階を追っていろいろ情報を増やしていくので、っていう意味では結構明確に自分の中では違うかなっていう感じがします。
テレビ CM は寺原さんは作ります
。
あ、作るんですか。それもテレビ CM とかだともう目に触れる人が何千万人って世界ですもんね。
そうですね、
うん、ね、重大でその重大 でじゃあそもそものとこから聞きたいんですけど、
はい、
予告編と言いつつそれも監督が作ってても不思議ないよねって思ったんですけど、今予告編は予告編を作るプロってのがいる時代なんですね、これ。
そうですね、昔はやっぱりおっしゃる通り映画本編の関係者の方が作っていたんですけど、まあ、あるところからやっぱりその宣伝部さんがこうやっぱりそれこそ今森田さんとかが打ち出したいものと、やっぱり映画をよく見て映画の中の人の立場になっちゃってるスタッフさんとちょっとズレがある時っていうのがあるみたいで。
確かに、でもそりゃそうですよね、分かんなくなるよね作ってたら、
うん、っていうところを、まあ解消するではないですけど、まあ、俯瞰した立場で映画の素材を見たり意見ができるお仕事っていうことで、多分うちの会社ができたのが多分40年ぐらい前なんですけど、
ガルさんができたのが
ですね。そうですね、はいはいはい、なんで多分その70年代ぐらいからなんですかね、そのいわゆる予告編ディレクターと呼ばれる方々がちょっとずつ世に出てって、まあ、今に至るみたいな、
うん、じゃあ予告編を作るプロに、これ多分映画の作り方を聞くのと多分違うことだと思うんですけど予告編ってまずどこやって作り始めるんですか。
そうですね、ポケモン映画に関しては、うん、本当にいつもさっきも言った通り特報っていうところからまず始まるんですけど、うん、まずその時点で出来上がってるものがすごく少ないんですね。
まあまあそうですよね、うん、だって下手すると半年以上前とかですよね、
まあ、だいたい毎年夏に映画が公開されるとすると、
はい、
まあ割とその前年の年末とか、
まあ、半年以上前ですね。
そうですね、半年以上前なので、うん、割ともう映画の制作もまさに始まるぞぐらいのタイミングで僕たちは一緒に動き出してます、いつも。
ああ、だとするともう世の中に出していい、まず映像があんまりない。
ない、ないです。
ってことはどうするんですか。
もう本当にキャラクターとこういう、今年はこういうキャラが出ますよと、
はい、
うん、今年で言うと例えばそのポケモンに育てられた男の子が話の鍵を握りますと、でその、育ての親のポケモンはこういうポケモンです、ザルードっていうポケモンです、でこういうお話になりますよぐらいの、まあそのざっくり本当に脚本とキャラ一覧みたいなものしかなくて、
うん、
そこからじゃあどういうふうにこのお話の要素を拾い上げていくと予告編として特報として成立するんだろうかっていう本当お打ち合わせですね。
そうですね、実写の映画の場合はもともとも映画が出来上がってたり、まあ、映像があったりしてそれをつないでいくっていうお仕事なんですけれども、 ポケモンの場合は幸い制作陣のご協力もありまして、映画の制作と場合と同時進行で、まあ、宣伝部プロデューサーが望む特報用の映像っていうのを先行して作っていただいたりとか、そういうありがたい環境にあるので、現場の皆さんにそれを作ってもらうために、まあ、いわゆる脚本からいわゆる腰の部分を抽出して、じゃあこれでいくみたいなところでポケモン映画の特報は作ってます。いつも
ことはもう世の中の誰よりも早く寺原さんはポケモン映画の脚本を、
そうですね、毎年読ませていただいてます
ってことですよね。でもさすがに宣伝プロデューサーとかも中の人だと思うんですけど、ギリ外の人ってことですもんね。
そうですね、そうですね、
ギリ外の人で一番初めに脚本読むのひょっとしたら寺原さんかもしれない
そうかもしれない、ね、
でそうするとでも読む力がもう必要じゃないですか。
そうですね、ですよね、
想像力みたいな。
そうですね、この映画この脚本からこうなるんだろうなっていうのを自分で想像できなきゃ。
そうですね、やっぱりそのこういうまだ絵コンテとかも多分完璧に出来上がってないところからなので、うん、どういう風なこのセリフはどういう演出になるんだろうっていうところを考えながらも、ただやっぱり予告編用にそれをこうタイトにしていくと、それってそもそも成立するのかなみたいなところもいつもお打ち合わせさせていただいて、で、まあ、時には予告編のために絵を描いてもらったりとかっていうこともあるんですよ。
え、それは絵を描いてもらったアニメーターの方に？
そうです。
へ、そこまで しないと本質的に伝わらなきゃいけないんだからいいでしょって言って、
まあ、そうですね、タイミング的にもやっぱりそのまだ絵が出来上がってない時期なので、うん、もちろんその本編でこういう絵があるからっていうところを使わせてもらうこともあるんですけど、まだそこまでに書き上がってないっていう時はやっぱり脚本からその大きくずれがないような、もう本当にこのセリフをこういうふうに使いたいですっていうお話を監督だったりアニメを作ってる OLM さんっていう会社さんにお願いをして書き下ろしていただいたりとかっていうこともあります。
森田さん、これってよくあることなんですか？
僕は今までやってた他の作品でポケモンのようなこの待遇はないので。
ないですよね。
この待遇はポケモン側が寛大だからなのか、はい、寺原さんのやる気がありすぎるからなのか、
両方だと思います。
両方
両方だと思います。
両方なの。あ、その出来上がったやつを僕今日劇場で見てきたんですよ。
ありがとうございます。
そうで、もうでも流れるとは知らずに、で流れるとは知らずにファーって見てて、あ、もうことね、今日あるなって思いながらこう見てて、あーみたいななんて言うんだろう、今回多分父ちゃんだってところを、
はい、
めっちゃ使いたかったんだろうなっていうのは。
めっちゃ使いたかったですね。
やっぱりそうですよね。
めっちゃ使いたかったですね。わ、嬉しい。
そこに歌の途中で出てくるフレーズじゃないですか。だから、
ね、
でも歌の途中のフレーズでそこから始めてわーってなるんじゃなくて、なんかそこまでのところもストーリーあるんですよ。なんかポケモン何らかのそのふわっとしたストーリーが把握できて、最後であ何かが起きるって思った瞬間にあそこで全部映像消えますよね。一回ね、
消えます。
で映像がファって消えて、その音だけがファーってきて、すごい満足そう。すごい満足そう。
めちゃくちゃ嬉しいですね。ありがとうございます。も
じゃあってことは今回の予告編も多分もうネットとかでも見られるのかな。
そうですね。
ですよね、はい。ネットとかで見ていただくと分かるんですけど、そこのフレーズをバツンと決めるために音楽の構成に乗せようっていうのが一番初めの設計図だったのかなみたいに。
あ、でもそうですね、今劇場に出てる予告編はもう予告編を作るタイミングからの岡崎体育さんが作った歌のデモを実は聴かせていただいていたので、もうむちゃくちゃにいい歌だなと思って、もうやっぱ作品のメッセージはどんな、例えばナレーションとかでもう今年一番の感動とか言うより もうこの歌の歌詞しかいいものはないと思って、うん、
これは超えられないぞと、 そこがマックスポイントだぞと、
はいはいはい、っていうもうそこから始まって、もう歌のイメージで作りましたね。
うん、いやで歌がじゃあなるべく引き立つように。
そうですね、
うん、で次にこう考えることとしては、
そうですね、あとはそこに合わせて、どんなセリフがハマるといいんだろうとか、
うん、
今回の予告で言うとやっぱりその父ちゃん俺人間なのみたいな、ちょっとこう確信に触れる、うん、ハッとさせるようなセリフだったりとか、そういった短いフレーズでいかにこう的確にお話の肝が伝わるかみたいなところはいつも考えて、そこをやっぱりピックアップしていくみたいな感じですかね。
それでじゃあ渡して、もう一番初めに寺原さんが出したプランが今回の予告編の感じなんですか？
まあそういう時もあれば、
うん、そうじゃない時も。
ただやっぱりポケモン映画ってその高みを目指していくので、
何百人とかかかってるんですもんね。
だからラフを見て、わこれめっちゃいいじゃんって思いながら、 もっとよくできるんじゃないのかなって
要求しちゃう時があるんだ。
そうです、寺田さんもう一回頑張ってみましょうかみたいなことはやっぱりあります。
はあ、その時やっぱりどう思われるんですか。
いやでもあのそういうのも嫌いじゃないので
むしろまだやっていいんですねみたいな
とむしろあ全然やりますみたいな。
あで今回はちょっと違うのはあのこう公開時期が伸びたわけじゃないですか
、はい、
で公開時期がちょっと先になると、宣伝的にはまだできることがいろいろあったりする。
そうですね、まあ、まさに寺原さんのお仕事でいくと、はい、まあ、毎年ポケモン映画は、まあ、年末ぐらいに1回特報を出して、で、まあ、3月4月のこの春休みに90秒の予告1そして予告2っていうのを連打するんですよ、
はい、
で映画の公開近づくなってくる、まあ、7月ぐらいからテレビ CM が出ていくんですけど、うんうん、まあ、今回実はね今の最新 あのトータス松本さんが歌うメインテーマがかかる予告編が、まあ、8月から映画館や YouTube で流してるんですけど、まあ、実は結構映画の公開までまだタイミングがあるので、ちょっと今までポケモン映画でやってこなかったこととして予告3もう一回作っちゃおうかなと今ちょっと作戦会議をずっとしてるところです。まだちょっとこれ発表してないんですけれども。
今初情報ですかこれ。初情報
そうです。
あの3本目を作る、
はい、
これじゃあ寺原さん的にはなんて言うんだろう、あのこう、はい、もう 1,2 でやりきっちゃったよなのか、あの 1,2 で入りきなかったとでやらせてもらえるんですねかで
言うと、いやあのどっちかというともう後者ですね。
やっぱりあれ
やれるならやりたいし、本当にまだ語ってない魅力がいっぱいあるので、多分切り取り方でいくらでも出せると思います。もうすっごくちょっとあんま言えないんですけど、めちゃくちゃ素敵な本編なので。
いやでもあれですね、あのこう予告編ってある意味映画本編よりも厳しい世界だなと思うことが今ありましたあの監督の名前で映画見に行くとかってあるじゃないですか、どうしたって。でも予告編の方がこの人が予告編やってるからこの映画見に行くってことにはならないから、常に真剣勝負のスポーツみたいなことやんなきゃいけないってことですよね。
そうです、もう物で勝負っていうところですからね、う
ん、でそれですっごい続いてるってことは寺原さんあのものすごい凄腕の予告編ディレクター、
ね、ポケモン映画には外せないメンバーの一人だと思います。
いてよかった、いてよかったですね本当にね。でじゃあそれでは、そしてこれポッドキャスト、まあ、せっかく、まあ、ラジオですからあの双方向になんかやり取りできてなんぼと思ってまして、こんなコーナーもあります。ここのここが知りたいここクエスチョン。はい、今回のポッドキャストにあたって応援団サポーターズの方からツイッターで質問をいただいたんですけど、そうですね、今日は一ついきましょう。これミッティさんからあのいただきました。すごいですよ、宣伝についてのこともちゃんと考えていただいている質問ですね。メディアミックス作品だからこその宣伝の面白さと難しさは何でしょうか。また今回の公開延期によりどのような影響を受け、新たに模索した点などあれば教えていただけたらと思います。まあこれに関してはもうね前回のポッドキャストもし聞いてなかったら聞いていただくといいと思うんですけど、最後に2人の好きなポケモンも教えてください。
全然関係ないんだから
じゃあまずあのメディアミックス作品だからこその宣伝の面白さ難しさ、森田さんどうでしょう。
そうですね、やっぱりポケモンといえば今や、まあ、あのゲームだけじゃなくて、まあ、アニメだったり、まあ、カードだったり、まあ、さまざまなところであの本当に展開されてるので、やっぱりそことうまくファンの方がいろいろ楽しめるように、割と僕らもゲームだったりアニメを結構研究しながら、まあ、映画だけじゃやっぱりちょっとどうしてもやっていけないので、割とそういった意味では日々結構研究しながら、バランスを取っていくようなことが割と大変なことかなと思ってます。
いや森田さん、ポケモンカードとかも、はい、でもこう触れてたりするところですね。
一応あのスターターセットとか買って、ウィキペディアまた読みながら、
ウィキペディア好き
こういうことかこういうことかってやってます。
はあ、さすがに大人同士でやれる相手が周りにあんまりいない。
あまりいないですね。
じゃあポケモンカード相手を今募集中ですね。
あと YouTube でプレイしてる人を見たりとか。
へえ。
僕ネットに頼りがちなところ。
そうですね。ネットも好きですね。
リアルよりも。
はあ。でもやっぱり確かに映画のためにカードゲームやるってことですもんね。これはポケモン以外じゃなかなか
ないと思います。ない
ですね。できないですよね。それどうなんですか、寺原さんは、はい、あの予告編作るにあたって、はい、もう本編に対してはあんなに向き合うんだって思ったんですけど、
はい、
あの他のことに関してとか何かあるんですか。
いやでもやっぱりそうですね、多分予告編と同じタイミングでやっぱ映画のポスターだったりとかいろんなものが世に出てくっていうのが本来結構あって、まあ、そことの足並みもあるんですけど、やっぱポケモンっていう大きい作品になるとそれ以外にもいろんなものがあるので、 やっぱりどういう風に宣伝が動いていくんだろうっていうのをいつも気にしながら、あの頭の片隅に置いてますね。
あ、それをわざわざ問い合わせるんじゃなくて自分でキャッチする
そうですね。やっぱりなんかそのどういう風に伝わるかはやっぱり実際に見てみないと分かんないので、僕も結構ネット中心なんですけど、
まあまあまあ、
やっぱり見させてもらったりとか、実際にそういうイベントとかも行ったりとかして、こういうことが起きてるんだなみたいなのはなんとなくこう頭の片隅に置きつつ予告編をいつも作ったりとかしてます。
イベント行くんですか？
行きます。それこそあの池袋のサンシャインとかで、あの松本梨香さんが歌う歌う時とか絶対行ってますし、あの2階の方からこうチレチロって見てます。
あの、すみません、それ関係者として行ってるんですか？
いやいや、あの普通に
お客さんとして見に行ってるんですか？
行ってもらえれば中に入れるかもしれないけど、お客さんとして見に行くっていうね。
で、なんかあのプロデューサーの方から1階の方から気づかれた、あみたいな顔で見られるみたいな。
あ、でもそれは予告編ディレクターの方があの一番制作サイドに近いファンの方だとすると、そうですね、そういう風にしていただきたいですよね、やっぱりね。はあ、はあ。じゃあ、あとあのお二人の好きなポケモン。
何ですかね。
なんだろうね。これ結構難しい。
難しいですね。
中の人だと書いて難しいですね。
難しいですね。
僕結構やっぱりあのプライベートでまあ愛犬家なので、ああ犬に近いポケモンを見るとやっぱりちょっとイーブイとか、ああ割とちょっと有名なところで行くと、
はいはいはい、
みんなの物語の時に割とその登場人物のリサが持ってる手持ちポケモンでイーブイがあって、はいはいはい、ちょっと2人の対峙するシーンとかは結構予告とかね、テレビスポットでも使ったんですけど、ちょっとあれ見てるともううるうるしてくるというか、
あ、
自分と犬を見てるような、ちょっと、
まあ、確かにね、あれでね、なんかワンリキーとはそんな感じはならないそういう感じはならないだろうなって気がしますもんねちょっと人っぽすぎるみたいな。
結構毎年ね、やっぱり映画とかに出てくるポケモンを見て、あ、この子もいい、あの子もいいって、やっぱりなかなかね、決めきれないんですよね。
すごいわかります。
え、じゃあそんな中ですけど、寺原さんは？
僕まさに映画なんですけど、初めてその関わらせていただいた君に決めたで、うん、あのソウジ君が持ってたルカリオが、
あ、
そのルカリオが大好きになっちゃって、それから、
あ、
でも今も僕ポケモン GO であの色違いのルカリオ連れて歩いてます
それあの今はっはって思いました。映画見てあのポケモンの自分の中での株が上がるみたいなのありますよね。
上がります。もう
ちょっと含ま
れて
ルカリオ
っぽいですよねということで、こんな、質問コーナーもさせていただきましたが、引き続き質問は募集しております。ツイッターでハッシュタグココバナ、カタカナでココバナと、書いてつぶやいてください。で、劇場版ポケットモンスターココのツイッターアカウントをフォローしてもらえると、事前に誰が出て、どんな質問を募集してるかもお知らせしてますんで、よかったらそちらもフォローしてください。そろそろお別れの時間でございます。はいはい。劇場版ポケットモンスターココは今年のクリスマス12月25日公開。現在、お小屋の森のセレビー&ザルードシリアルコード付き特別前売り券絶賛発売中でございます。ではどうなんでしょう、これ寺原さんから一言ってものすごい珍しいんじゃないですか。
もらいましょう。
で、話を始める人であって締める人じゃないんですもんね
そうですね
じゃあ寺原さんお願いします。
いや、すいません。本当にあの予告編を見てもしご興味持っていただいた方がいたら、あのそれはもう安心してくださいというか、予告編以上の感動は絶対待ってますっていうところと、予告編をもし見てない方がいらっしゃったら、今日の放送をお気になってちょっとでも興味を持ってそこから作品にこう想像をかきたてていただけたらなと思ってますので、ぜひお楽しみに。
はい、はい、ありがとうございます。さて、ということで、寺原さんそして森田さん2週にわたってですが、ありがとうございました。
ありがとうございました。
でこのポッドキャストなんですけど、11月の13日に第5回、20日には第6回が配信予定なんですが、ここがあの三間正文音響監督、すごい方ですよ。アニメ業界 あの音響監督といわれる、音を取り仕切る方の中でおそらくトップオブトップの、はい、お一人でございます。で、ポケモンは他の映画に比べて鳴き声とかちょっと絶対ない要素がありますからね。うん、本当楽しみ。そして数々の感動のポケモン映画の曲を作られた宮崎真司さん、ということで、番組の感想はハッシュタグココバナをつけてつぶやいていただきたいと思います。今日はあの随分 T シャツ着て、あの冷たいあの空気だなって思ってたんですけど、あの忘れてました。
そうですね。
話してる。
僕も汗ばんでます。
楽しかったですね。ということで、ここまでのお相手は
東方宣伝部の森田道夫でした。
はい、そして、
はい、予告編担当の寺原でした。
はい、進行は日本放送アナウンサー吉田久範でした。外出るときにちゃんと着替えるのを忘れないようにしないと